マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。大変実りの多いお話ということでね、先週に引き続きまして、また小松さんをお招きしましてお話をお伺いしたいと思います。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、指導の方は先週にお伺いしたということで、今度はその実際に地元でアントラーズを盛り立てていこうというか、その始めとなるような出来事の時っていうのは、周りのこの、コート関係っていうんですかね、そういう練習をする環境っていうのはどんな感じだったんですか？もちろんね、スタジアムはないでしょうから。
そうですね。で、当時私も協会の方に、コーチとして行ってたんですけども、代表選手とか協会のいろんな各カテゴリーの選手が、強化合宿をしようとした時にですね、千葉の県民側の東大グランドというところが、サッカーのメッカで、昔の東京オリンピック、それからメキシコオリンピックの日本代表選手たちが強化の合宿する拠点として使われていたところなんですよ。
千葉北インターのあたりですか？
千葉北から、そうですね、県民側っていう駅があるんですけどね、
検査の県って書くところですね。
そこが拠点としてやってたんですけども、一箇所ですから、そんなに自由に使えないわけなんですね。で、各カテゴリーが練習するのに困っていたんですよ。私もそういう困ってるところの一スタッフとして行った時に、住金の方にも、なんとか協力してもらえないかと、当時陸上グランドもありましたし、そして、住金の関係会社のグランド、今の、アントラーズの近くにですね、育成関係なんかたまに使うようなグランドがあるんですけども、
じゃあもう工場の方は結構出来上がっていた、
外側の方にですね、工場の敷地の外に離れたところに、アントラーズの敷地に近いところに、そこに関係会社のグランドと体育館が昔あったんですよ。
ありました。
そこのグランドを協会のそういう合宿に貸してもらえないかと、それを了解を得てですね、そして合宿とかを強化してもらったと、ですからそういう時にはね、十二神荘っていうホテルとか、神宮ホテルとか、小堀さんのところでは、バルセロナのオリンピックの予選戦う前にそこで合宿したこともあるんですけども、その時にはね、秋田とか、相馬とか、奈良市とかいましてね、で、当時小堀さんの、もうちょっとお亡くなりになられましたけども、内田社長さんは、あまりサッカーのこと詳しくなかったんですけど、でも、そういう、合宿ですから、大体1週間ぐらい缶詰状態でやるんですけどね、後ほど J リーグ発足になった時に、アントラーズが急激に開幕で、盛り上がった時に、で、その時に、あの時にバルセロナの時秋田が来てるじゃないの相馬もいてるじゃないのというのを初めて知られたみたいで、そういう選手だったんだということで、もういきなり秋田の後援会の会長になっておられたと思うんですよ。そういういきさつもあります。それから神栖町でもね、非常に協力していただいて、神栖にはね、海浜公園とかね、それから石塚グランドっていうのがあったんですよね。で、そこの神栖の少年団の方、後ほど住金にも入って、アントラーズにも行って、リオのオリンピックの監督をした手倉森
はい、
誠、
はいはい、
うん、彼も、はい、そのアンダー20の合宿に来てたんですよ、
はい、あ、そうだったんですか。
いてたんですよ、はい、その時には合宿のメンバーは黒崎、はい、アントラズよね、はい、それから中山ゴン、
はい、
で今柏レイソンの監督して井原、
はい、
まあ、この年代がそのアンダー20の日本代表の、まあ、合宿としてね、むつみ荘ってね、老人ホームを、
はいはい、あ、聞いてます、
うんうん、そこの一棟を借りしてですね、うん、もうこれも1週間ぐらい、もう何回もやりましたよ、何回かお世話になりましたね。やっぱりそういう時に、うん、その手倉森誠の親戚にあたる手倉森さんという方が、
あ、いらっしゃったんですか。
ちょうど神栖の少年団におられて、まあ、その方とかいろんな方がみんな協力してくれてですね、ちょっと今度も石塚の合宿するんでよろしくお願いしますと言ったら、
あ、どうぞグランドオメオっていうね、
もう準備 やっときますからという感じで、もう言ったらラインは引いてあるし芝生はピシッと買ってあるわ、ポストは立ててやろう、もう本当にありがたかったですね、まあ、普通のとこ行けば設営はやっぱりスタッフがやって、ね、うん、それからやるんですけど、
ね、そうそう、で練習時間も短くなっちゃいますし、ね、
はい、まあ、そういった面ではね、
本当地元がね、
まあ、そのサポートがあって助かってましたね。でそういう方がやっぱり神栖、まあ、当時は町でしたけどね、うんうんうん、そういう施設を管理されているね、竹林さんだと思うんですけど、まあ、課長、うん、女性の課長さんがにやっぱりいろいろ世話、ね、はいはい、していただいて、で協力的で、で雨天になった体育館は借りれたし、でまあ記憶に残ってるんですけどね、はい、その豪の池っていう、そこに陸上のトラックがあるんです、
ありますね、あります、
ものすごい豪雨の時に、うんうん、その練習で45分間走、もう雨、もう練習できないですから、もう、
はい、ただただ走る、
もうただ走る、だから要するに前半45分ずっと走りっぱなしなんですよ。で走って、
はい、
で45分ピーッとなって
ハーフタイム、
ハーフタイム15分休んで、
はい、うん、
でまた逆回りで45分、でその時のね、デッドヒートというんですかね、やっぱり選手選ばれたいし、うん、選考のところもありますからね、
うんうん、
まあ、先頭には井原とかね、中山ゴン、
うん、
黒崎とかね、もうこれあれですよ、ちょっと手倉森は遅かったですけど、
まあちょっと小柄ですしね、まあまあ、
彼らがもう本当にね45分でね、だいたいね11キロぐらいは走ったと思うんですよ。
早いですよね、
もうすごいですよ。
で、
で後半またピーってやってる、今度は10キロだいたい20キロは走ってたと思うんですよね。
はー、まさかは、まあ、
その時のその彼らのあ、まあ、頃からずっと見てますからね、まあ、我々の一つ の、 あの走るだけじゃないですけども、いろんなプレーの、まあ、指針というかね、
まあ、そうやってサッカーのチームとして少しずつ成長してきてというか充実してきて、その頃鹿島のその町とか神栖の町っていうのは最初に小松さんがいらっしゃった時よりは少しは栄えてはいたでしょうけれども、でもやっぱり今の感じではなかったんでしょ、まだ
まだまだ。そうですね、でも
そうですよね、
初め来た時は、
はい、
まあ、本当にジャスコとかチェリオもないし、はいはい、
あ、そうでしょうね、
あの要するに今のジャスコの信号の前の道もないです、
はいはいはい、
うん、あそこからずっとあの平井中学校の、はい、あのトンネルくぐるところまで、
はいはい、綺麗な道ですね、
もうずっとあれまでもずっと神宮の森がずっと広がってたっていう
まだまだね、もうじゃあポツンと夕日寮があった感じですか。
もう夕日寮ができて、うん、次第に道ができたんですけども、できた時はまだ、まあ、森の切りかけてるという
道ができてるっていう、そうそう、もう
よくお世話になったとんかつ木崎さんがちょうどその前の年ぐらいにできてたんですよね。
あ、
私もその頃からもずっとお世話になってるんですけど、
はいはいはい、
もうそこ行くのに獣道で行ったという、うん、
はい、じゃあまだまだだったんですね。
そうですね、
神栖町もやっぱり同じような感じで、まあ、もちろんセントラルとかないでしょ。
いや、セントラルの旧、うん、まあ、あ、
昔の建物の
本館っていう白い建物はあったんですよ、
はいはいはい、
ですけども 今の前の通りっていうんですかね、はいはい、あのセントラルからずっとこう、
はい、綺麗なね、
今出たら
片側三車線、
ユニクロですか、
はい、ありますね。
あの道はなかったです。
なかった
あの砂利がこうあってで途中で塞がってますよね。だからセントラル
工事の途中、
工事の途中で、
あら、じゃあそんな中選手たちは旧上須町の方にも練習にも行って、
まあそうですね、まあまあ、その頃にはだいぶ良くなってきましたけどね、うんうんうん、
まあ、日々日々変わってたんでしょうけど、ね、
変わってた。やっぱりもう初めは工場地帯の開発が進んでいって、うんうん、その次は
そこが最初だったんですね、
はい、で町の区画整理とかやって、うん、道路もこうきれいにこうなってきたという、まあ、今は素晴らしいですよね、本当ね。
でもそのあたりが少しなんか J リーグに発足に向けて、まあ、ゼロよりもマイナスからのスタートみたいな感じだったんですかね。
わかんないですね。まだその頃は J リーグの話なんかまだ
ないですよね。
まだ出てこなかったですよ。はい。日本にまだなかった。
なかったんですね。わかりました。ではゼロからのスタートということでね、まあ、このキーワードで次週また続きのお話をお伺いしたいと思います。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。